あ時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz カズサ FM おっきの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市久保、君津市役所の1階ロビーにありますサテライトスタジオ、スタジオ君津においでくださった皆さん、こんにちは。いいじゃないですか。リハーサルを上回る出来でした。ありがとうございます。ようこそお越しくださいました。暑いですね。今日25度超えてるんだそうですよ。あ、やっぱり夏が近づいてるんだなっていうのを今日実感しましたね。えどんどんどんどんこれから暑くなるのかななんて思いますけれどもね。これからキアオラ君津が始まろうとしています。今日は第88回目になりました。3年ちょっと経つんですよね。皆さんに支えていただいているこの番組です。毎月第2の火曜日のこの時間、3時から3時30分まで行っているキアオラ君津です。ゲストの方を迎えて歌やそして語りや、楽器の演奏をしていただいたり、君津市からのお知らせや防災の情報などをお届けしています。今日も楽しく進めていきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場房総学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井博子です。子ども真ん中社会を実現、今年度から君津市子ども計画がスタートしています。子育て、教育、住まいに重点を置き取り組みます。目指そう
人が輝き幸せつなぐ君津。
こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日は君津市役所の職員の方にお越しいただいています。
はい、君津市政策推進課の東と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
拍手来ましたよ。
はい、温かい拍手ありがとうございます。
はい、恐れ入ります。もうだいぶ慣れちゃったんですけれどもね。さすがの東さんからは今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は今市で会員を募集している君津ファンクラブについてお話をさせていただきます。
東ファンクラブじゃなくて、はい、君津ファンクラブ。
はい、そちらまた別途ご案内をさせていただきます。
そうですか。もうまたちょっと調子に乗ってますね。ね、本当にあるのかな。でもなんか人気者のようですのでね、ちょっと後でゆっくりお話も聞いてみたいと思います。さあ、君津ファンクラブ、今日お越しいただいた皆さんのお手元にも、チラシを配布させていただいております。君ぴょんが目印のこのチラシ、私も広報機密や SNS を見た覚えがあるんですが、早速そのファンクラブについて詳しく教えてください。
はい、機密ファンクラブはその名の通り、機密のことを思ってくれている方々が集まり、そしてつながり、さらに機密のことを好きになれる場所です。
はい、
入会に必要なのは機密を盛り上げたいという思いだけです。ですので、どなたでも無料で気軽に参加することができます。
そうですか。昨年の3月から募集を開始しているんですよね。現在会員数はどのくらいで、そしてどんな方から申し込みがあったのか伺ってもいいですか。
はい、おかげさまで、現在の会員数は約350名になりました。
あ、すごい。
その年齢層はとても幅広く、また市内の方はもちろん県外の方からもお申し込みをいただいている状況です。
はい、
入会の際に皆さんから入会してくださった理由を伺っているんですけれども、大好きな君津の魅力を皆さんにもっと発信して、より多くの人に君津のことを知ってもらいたいといった声や、大学進学を機に 君津を離れてしまったけれども故郷をそばに感じていたいんですといった声を寄せていただき、皆さんの君津愛をひしひしと感じているところです。
なるほど。ファンクラブの会員になった方はどんな活動をしなきゃいけないのかな、するのかな。
はい、はい、特別難しいことを、はい、していただくことはありません。
はい、
会員になっていただいた方にはSNS などを活用していただきまして、
はい、
君津の魅力の発信をお願いしています。
うん、
共通のハッシュタグとして君津ファンクラブをつけていただきまして、SNS などで投稿していただきます。
はい、
また会員の中でももっと積極的に活動したいんですっていう方向けに君津大好きだぜ応援団というものを位置づけまして、市内のイベントで取材をしていただくレポーターや広報君津などのモデルとして活動していただくなど、いろいろな場面で君津市を盛り上げていただく活動に協力いただいています。また今年度は新しい取り組みとして君津ファンクラブのショート動画の投稿にチャレンジをしたいと思っています。
はい、SNS で君津の魅力を発信する際はハッシュタグ君津ファンクラブっておっしゃっていましたけれども、もうちょっと詳しく教えてもらってもいいですか。まあ、だってどんな内容を投稿していいかわからない。はい、
はい、そうですよね。うん、はい、ここも決して難しく考えないでいただきまして、
はい、
君津市の素敵な景色や美味しいグルメはもちろん、皆さんが好きな景色ですとか日常の風景など機密に関連する投稿をしていただければ基本的には何でも OK です。
はい、
市役所が関わっているからと固くならずにですね、普段ご自身が投稿している温度感で SNS でつながっているお友達やそれ以外の方にもぜひ機密市の魅力を発信していただけると嬉しいです。
皆さんの投稿どんなものがあるかちょっと覗いてみたいですよね。ちなみに東さんは君津で生まれて君津で育ってらっしゃるでしょ。はい、どんなところが君津の素敵なところだと思いますか。
はい、君津市はですね、はい、千葉県のほぼ中央にありますので、
はい、
朝起きて海に行きたいなと思っても、山に行きたいなと思っても、ちょっと足を伸ばして東京に行ってみたいなと思っても、いつでもどこにでもアクセスしやすいところが魅力的だと思っています。
確かにね。
で、私自身は山奥の方に住んでいますので。
そうですね、はい、
自然が大好きですので、
はい、
生活に必要な施設が整っている市街地と、
うん、
一歩足を伸ばせば豊かな自然と触れ合える君津市が大好きです。
わかりました。さあ、会員になってくれた方には何か素敵な特典があると伺ったんですけど。
はい、そうなんです。会員になっていただいた方には入会特典として君津市のマスコットキャラクターキミピョンがデザインされたオリジナルの電子会員証と名刺の裏面に使用できるデザインのデータを配布しています。君津のファンを増やすためにもですね、普段名刺をお使いの方はぜひ裏面にこのデザインを印刷していただきまして、名刺交換の際に君津ファンクラブに私入ってるんですよということでご紹介いただけると大変嬉しいです。
私も入っちゃおうかなって思いました。
今日お気に入っていただけると、
はい、わかりました。その会員だけがゲットできるオリジナルのデザインがあるということなんですね。とっても素敵な入会特典、届くのがとても楽しみです。これから入会してみようかなと思う方はどうすればいいですか。
君津ファンクラブのホームページを開設していますので、
はい、
まずはこちらにアクセスをしていただき、
うん、
入会申請フォームというものがありますので、そちらにお名前などをご入力していただくと入会することができます。
気になった方はぜひ君津ファンクラブで検索をしてみてください。それでは東さん、そろそろお時間となりましたので、最後に一言お願いできますか。
はい、君津を思う方々が集う場所、君津ファンクラブで一緒に君津市を盛り上げましょう。皆さんの入会をお待ちしています。
東さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
なんだか幸せそうな雰囲気が漂ってるんですけれど、いい何かお話があるんですか。
私事ですけれども、
はい、
10月に結婚することになりました。
あら、おめでとう。幸せになってくださいね。
2人でファンクラブに入りますので。
あ、分かり、あ、はいはい、どうぞ。じゃあ私も、はい、じゃあ3人でファンクラブに入りましょう。
はいはい、
分かりました。ありがとうございました。
皆さんもぜひよろしくお願いします。
ありがとうございました。東さん、結婚するんだ、おめでとうございます。ちょっと寂しいなっていうのは変でしょうか。はい、さあ、それでは続いてのコーナーに参りましょう。ゲストの皆さん、どうぞこちらに入ってください。今日はですね、NPO 法人飛行機雲のソプラノ金田翔子さんとテノール市原時雄さん、 ピアノ前田京子さんにおいでいただいています。どうぞお入りください。はい、さあそれじゃあ行きたいと思いますけれども、最初はですねオペラ椿姫より乾杯の歌を歌っていただくことになっております。それではご準備をお願いいたします。拍手でお迎えください。はい、どうもありがとうございました。じゃあちょっとお話を伺わさせていただきましょう。じゃあ金田さん、こちらにおいでいただきました。はい、金田さんは私一度名前聞いたらもう忘れませんでした。
あ、そうですか。
笑うこと書いて、はい、翔子さんって読むんですね。
はい、
そうです。素敵な名前ですね。
ありがとうございます。
やっぱり笑う角にはって感じですかね。
来たりますかね。
ね、そうですね。はい、NPO 法人飛行機雲というのはどんな団体なんですか。はい、
音楽の力で地域の町おこしとか福祉や教育の現場を明るくするような活動をしています。
はいはい、具体的にはどんなことをするんでしょうか。
そうですね、老人福祉施設とかに、はい、お招きいただいて一緒に歌声活動をしたりとか、
はい、
あと直近では8月の3日に親子コンサートというものを計画しております。
どこでやるんですか。
袖ヶ浦になるんですけれども、
はい、
長浦交流センターというところで、
はい
はい、地域の親子参加で皆さんに楽しんでいただけるような音楽をお届けしようと思っています。うん、
夏休みだからね。
そうなんですね、
やっぱりね、はい、子供たちと一緒に楽しいコンサート、はい、ということなんです ね。
そうですね。
それが8月の3日。はい、また秋にも一つ大きなイベントがあるそうですね。
はい、そうですね、11月の16日に今度は袖ヶ浦の市民会館、今は昭和交流センターってちょっと名前が変わったのかな、
はい
はい、そちらのホールにて、昭和歌謡コンサートというものが、はい、結構大々的にやって、今演者のみんなも頑張っているので。
そうですか。
はい、よかったらね皆様を、はい、来ていただけたらと思います。
今日は、クラシックの中からまずは1曲、はい、乾杯の歌だったんですが、
はい、
ジャンルは問わないんですか。
そうですね、飛行機雲のメンバー本当にいろんなキャリアを持っているメンバーがたくさんいますので、
はい、
そのいろんな人の組み合わせでいろんな音楽が、はいはい、お楽しみいただけるかと思います。
じゃあ例えば私たちの会にもちょっと来てほしいなという時にもお願いできるわけですか。
はい、
そうです
ね、はい、ぜひお問い合わせいただければと思います。
可愛い名前ですよね、飛行機雲
ね。そうですね、
ね、はい、大体何人ぐらいの方々がメンバーとしているんでしょうね。
大体私もはっきりしないんですけど30から40ぐらいですかね。
そうですか。はい、またそんな皆さんの仲間入りをしたいという方もウェルカムなのかな。
そうですね、ぜひお問い合わせいただければと思います。
はい、はい、さあそんな金田翔子さんですが、はい、もう一方聞く予定もなかったんですが、いいかな聞いちゃっても。はい、市原時雄さんとおっしゃいます。はい、南房南房総ですね、はい、南房ラ・ムジカ代表でテノールを、
はい、
ということなんですね。はいはい、こういう歌を習い始めてどのくらいになるんですか。
ちょうど10年ですよね。
10年、
はい、ちょうど10年。
今日の出来栄えはどうでしたか。
まあ、40% か
な。本当に。
はい、
いつもはもっとすごいんですか。
ね、いやいや、歌ってるとだんだん下手になるっていうか、ああこんなに下手だったのかなっていうことで毎日精進しなきゃいけないなと。
いや、きっとね、どんどん高みを目指してらっしゃるね、市原さんなのかもしれませんね。ありがとうございます。はい、さあそれではこの後ももう一曲お願いしましょう。これ木下真紀子さんって呼んでいいんですか。はい、
そうですね、はい、
木下真紀子作曲夢見たものは、こちらを皆さんにお願いをしたいと思います。
はい、本当は4部合唱のアカペラなんですけれども、はい、ちょっと歌い手さんが2人しかいないので、
はい、
急遽前田京子さんに伴奏をつけてもらって、
はい、
ちょっと違った雰囲気の夢見たものをお届けしようと思います。
はい、とても楽しみです。それではご準備いただきましょう。 NPO 法人飛行機雲、金田翔子さん、市原時雄さん、ピアノ前田京子さんで夢見たものは、どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございました。 NPO 法人飛行機雲の皆さんで風薫る爽やかなメロディーということで演奏そして歌っていただきました。どうぞこれからもご活躍ください。ありがとうございました。では続いてのコーナーです。どうぞ。
ここが聞きたい、君津防災虎の巻。
はい、久三郎さん、
はい、
5月を迎えて、はい、新緑の綺麗な季節になりましたね、
はい、そうですね。
今日はどんなお話ですか。
はい、今回は今日からできる食料備蓄ローリングストックの始め方についてお話ししたいと思います。
はい、
石村さん、災害に備えた食料品の備蓄と聞いたときどのようなイメージを持ちますかね。
そうですね、まあ、実はまあ何から始めなくちゃいけないとか、はい、いろいろ縛りがあるのかなとか、はい、いや今日忙しいしちょっと今度にしようかな、はあ、毎日できないな、余裕がないな、うん、というような感じかな、はい、あと備蓄のためにお水も山ほど買っておかなくちゃいけないのかしらとかね、
はいはい、
日頃今物価高なのにまあ大変みたいな、はい、そんな感じもありますよね、はい、
そうですね。確かに災害に備えて準備しておかなければならないと思いつつ、
はい、
ついつい先延ばししてしまいがちですよね。
そうなんですよ、久三郎さん、はい、備蓄って聞くと、はい、なんか堅苦しく感じる方も多いと思いますので、まあ、気軽にね、はい、ちょっとずつできるようなことを今日教えていただけますか。
はい、わかりました、
はい、
近年激甚化頻発化する自然災害に対して平時から防災対策として食料の備蓄は非常に重要な役割を果たします。
はい、
そこで今回はローリングストックという手法を用いた食品備蓄の方法についてご紹介いたします。
ローリングストックって、はい、普段私たちが食べているカップ麺とか缶詰とか、はい、インスタントの味噌汁とかをちょっと多めに買っておいて、はい、それで、まあ、食べるときは賞味期限のまあね、来ちゃうものから消費していって、
はい、
でなくなったらその分足していくみたいな、はい、そんなことでいいんですか。
そうですね、はいはい、石村さんさすがです。その通りです。
さすが、ありがとう。
備える、はい、食べる、補充することを繰り返しながら、はい、常に一定の食品を備蓄する方法をローリングストックと言います。
うん、
この備蓄のコツは3つです。
はい、
1つ目は普段食べている食材を多めに買って蓄える。2つ目、普段の食事で食べる。3つ目、食べたら買い足しして補充するです。
備蓄する食品ってだいたい何日分くらい用意しておけばいいんですか。
はい、過去の災害の例によると、はい、災害発生からライフラインの復旧に1週間以上かかるケースがほとんどです。
うん、
また災害の支援物資が届かないことやスーパーで食品が手に入らないことが想定されます。
そんなことありましたよね。
はい、また電気や水道、ガスなどのライフラインが停止した場合、
はい、
日常生活とはかけ離れた環境で生活しなければなりません。
はい、
このためでも最低3日分できれば1週間分の食品を家庭で備蓄しておくことが望ましいです。
1週間分かける人数分って結構な量ですね。
はい、そうですね、はい、例えば飲料水で必要な量は、はい、調理に使う水や生活用水も含めると1人当たり1日3リットルほど必要とされています。
はい、
このため1週間分となると1人当たり21リットルになります。
21リットルっていうと2リットルのペットボトルが2箱ぐらい、
はい、
ってことですかね。
はい、
難しい。
はい、確かにその通りです。加えて主食や副食など3食かける人数分も必要となります。
つまり1週間は買い物に出かけなくても、はい、家族がお家で生活できる量を準備しておくっていうイメージなんですよね。
はい、
会場の皆さんから結構ハードル高いんじゃないって声が上がってきそうな気がするんですけれども、はい、なんかおすすめの方法ってありますか。
はい、そうですね、うん、そこでローリングストックを始める際は、はい、普段の買い物でよく購入する品物を少し多めに買うことから始めてみてはどうでしょうか。
わかりました。
はい、例えば缶詰やパックご飯、インスタントスープ、乾麺など調理が簡単で保存が効くものから備えると無理がありません。
はい、
またトイレットペーパーやカセットボンベ、使い捨てカイロなども災害時に役立つ消耗品として有効です。
日常生活の中で保存が効くものをちょっとずつ買い足していって、はい、普段の生活の中で定期的に消費するようにする。はい、ここから始めるってことですかね。
はい、石村さんその通りです。
はい、
さらに事前にリストを作成し自宅で常備する食品や日用品を明確にしておくことや、うん、あと備蓄品の賞味期限を定期的に確認し消費期限が近いものから消費するようにする。また月に1回ローリングストックデーを設定し備蓄品を見直す習慣を つける。以上のような取り組みが有効な手段と考えます。
参考になりますね。はい、リスナーの皆さん、会場の皆さん、万一の災害に備えて食品備蓄してますか。ちょっとやってますよねきっとね。でもちょっとかもしれない。これを機に今一度災害に備えて家庭内の備蓄品について確認してみてはいかがでしょうか。久三郎さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どうぞ拍手をお送りください。ねえ、やっぱりやっとかなきゃいけないですよねと思いますね。さて今日皆さんにはですね、5月24日に開催されるピースフォーエバーコンサート2025、平和で幸せな世界をというコンサートのご案内があります。今日は主催の房総学友協会の早川会長もねおいでくださっています。もしお時間がありましたら君津市民文化ホールに5月の24日にお出かけをいただきたいと思います。